77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、というわけでやってまいりました、農家バーなやのなやラジオ。改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、というわけでですね、はいはい、今日は5月28日、うん、はい、もう5月も結構ね、おしまいの方になってきたわけですけど、そうですね、
あっという間。
5月はですね、うん、当店がずっとお休みなんですよ。
そうですよね。
そうなんです、
閉まってますよね。
はい、まあ、なので、ね、うん、普段はあのなやラジオはですね、うん、営業中にお店でお客さんと一緒に聞くんですけど、はいはい、まあ、この回もあの、まあね、皆さんと一緒には聞けないということですね。
なるほど。
はい、なのでこうそれぞれね、それぞれのお家で聞くというなやラジオですね。
はい、
はい、うん、みんなで集まるんじゃなくて密を避けて、
う
んうん、
ね、
お家で聞くなやラジオ、
うんうんうん、
はい、まあ、今回が最後なのかどうなのかっていうのは、うん、まあ、状況次第ではあるんですけどね、
うんうんうんうん、
っていう感じですね、はい、まあ、もしかしたら今回がそのお家で聞くなやラジオは最後かもしれない。
なるほど。
次回からはお店で聞くかもしれないですけど、まだ、ね、状況次第で分かりませんということで、うん、はい、今日やっていきたいと思うんですけど、
はい、
はい、奈美さん、
うんうん、
なやラジオで先月、うんうん、あの桜をテーマにお話したことがありましたね。
はい、そうですね、
はい、覚えてます、桜の語源。
覚えてますよ、
はい、桜の沢は
田んぼの沢、
はい、そうなんですよ、はい、
すごい
すぐ出てきましたね、
はい
はい、
あのインパクト大きかった、
ね、ですよね、
はい、
桜ってなんで桜っていうのっていうところから始まって、
はい
はい、あのさっていうのは田んぼを意味する言葉だったんですって、うん、昔はってことですね、
うんうんうん、
はい、その証拠にあの田植えをする人は差を止め、
うん、
はい、た、田んぼの準備をする月がさつき、
うん、
田んぼに植える苗がさなえって言って言うんですよって、うんうん、はい、桜は田んぼと深い関わりがありますっていうお話をしたんですよね。
そうですね、
はい、
う
ん、まあ、田んぼのね、まあ、古来からは田んぼの神様が宿る花として親しまれてね、農家にとっては神聖な花だったんですね、
うん、
はい、そして貴族の時代になると美しさが歌に詠まれるようになって、
うん、
はい、そして武士の時代になると散りゆく姿がですね、うん、死に様と重ねられるようになって、
なるほど、
はい、そして今度ね、うん、町人の時代になるとお花見文化が浸透して花開くわけですね、まさにですね、
うん、
はい、そしてこの文明開化後はですね、うん、ソメイヨシノっていう、うん、まあ、新品種が近代化のシンボルとなって、
うん、
そしてその後ですね、まあ、戦争の時代にはもう戦場に散る若者たち を、うんうん、を演出するシンボルとして もう活用されてしまったわけですね、
うん、まあ、比喩でしょうけどね。
そうですね、うん、はい、まあ、そうやってね、こう例えられたりとか重ねられたりとかして、で桜はですね、もう太古の昔から形を変えて日本人の歴史を投影してきたっていうわけですね、
はい、
はい、まあ、桜の神秘性、はい、桜の美しさ、
はい、
そして華やかさ、
うん、
そして悲しい出来事ですら、うん、日本人の歴史が投影されてきた、
なるほど、
っていう、まあ、そんな桜をテーマにお話ししたんですけど、
うん、
はい、
うん、
まあね、うん、奈美さんのなやラジオではですね、
はい、
食べられないものがテーマの時はちょっとテンションがね、こう
下がり気味じゃなくて、
そんなことないですか、はい、でも桜の時違いましたもんね。
そうですね、面白かったですよ、
はい、ありがとうございます、うん、ね、そう、うん、そんな感じでね、まあ、桜のテーマの時はまあ結構ね、
うん、
反響も良かったんですけど、
うん、なんかびっくりしましたね、
はい、
うん、
もう今回はですね、はい、もうそれ、まあ、桜はね、もうシーズンが終わったじゃないですか、
はい、
そして、うん、いよいよ食べられるものがやってきましたよ。
ありがとうございます。
はい、
なんでありがとうございます。
食べられるものを用意したから ね頑張って用意しました、食べられるもの、
はい、やめてください
、はい、今日のテーマはさくらんぼです、はい、農家バーなやのなやラジオ。はい、さくらんぼね、
はい、
ご存知桜の実なわけですね、
はい、まあ、
品種はちょっと違うわけですけど、
うんうんうん、
はい、奈美さんさくらんぼ好きですか。
あ、好きですよ。
あ、
うん、
食べます毎年。
毎年お家にな, んかなります。
あ、じゃあうちも一緒ですね、
うん、はい、勝手になってますね、
はい、うん、まあ、我々の住むこう九州は、まあ、そんなにさくらんぼの産地ってほどじゃないんですけど、うん、まあ、それでもですね、
適当に植わって適当に実をつけるという
そういうのありますもんね。
はい、あります、あります、
はい、なんか山形県産のもうすごい高級なさくらんぼみたいな味じゃないでしょうけど、
そうですね、
はい、ちょっと酸味があったりとか、はい、はい、そういうのありますもんね。まあね、まあ、そんなさくらんぼなわけですけど、
うん、
まあ、一応今回もですね、さくらんぼってこう、はい、なんでさくらんぼっていうのかとかそういったところから始めたいと思うんですけど、
はい、
はい、まあ、桜の話はもうしたんですけど、
はい、
桜ん坊の坊のところが桜の坊、
坊、
はい、坊は坊主の坊ですね、
え、は
い、
あ、
桜の坊をこう言いやすくして桜ん坊ってなったんですね。
坊なんですか。
はい、で、まあ、果実を意味するんですよ。実を意味するんですね、ま、丸いものみたいなそういったものだと思うんですね。
棒って言うもんね、
はい、
男の子とか棒とかね、
ですよね、はい、うん、でまあ、そういうのでこう、ね、さくらんぼって言いやすくなったわけですね。
はい
はいはい、
うーん、
でね、毎回恒例の何かの植物っていうのは、うん、まあ、桜と同じなんで、まあ、省いていいかなと思うんですけど、奈美さん、桜は何かか覚えてます？
でん、
はい、はい、桜はですね、バラ科ですね。
あ、バラ科、はい、なんかそんな気がしました、
はい、バラ科はちょいちょい出てくるんですよ。
そうですね、はい、意外なところで出てきますよね、バラ科ってね。
いちごとか、
あ、そうでした、はい、そうでした。
桃とかですね。
あ、桃かな、
はい、うん、そういったものが
試験に出ますか？
いや、でもこれ生物学とかやってる人は結構出てるかもしれませんね。
そうなんですか、
はい、まあ、私ね、はい、生物取ってなかったんでわからないんです。
私生物でした。
あ、生物取ってないんですか。ナミさんの方が一応専門家なわけですね。
いいえ、生物でした。 私
物理だったんですよ。
はい、私生物でした。
ね、まあ、なんですけど、うん、まあ、生物は専攻というか選択してなかったんですけど、はい、まあ、農業関係の仕事をすると、まあ、嫌でも、まあ、生物の時に教わることがちょいちょい出てくるんですね、
うん、はい、なるほどね、
はい、品種改良とかになったら今度メンデルの法則とか出てきますし、
うん、懐かしいね、なんか。
そうなんですよ、はい、なんでしょうね、
内容忘れちゃった。
はい、まあ、メンデルの法則、まあ、今ここで全部説明するのは、ね、なかなか難しいですけど、
うん、しなくていいと思います、はい、試験に出るだけです、
はい、試験に出るんで、ね、はい、高校生の皆さんメンデルの法則を覚えておきましょうね、
はいはい、
農業の現場でも使えますよ、
うん、なるほど、
はい、まあ、使わない人は使わないか、品種のことを考えるときとかね、ありますし、まあ、あと、
うん、
なんでしょう、これも使うかどうか分からないですけど、皮脂植物とか裸脂植物とかいうのも登場したりしますね。
あったっけ、皮脂、あったかも、はい、漢字がパッと出てきた
よ。あと銅管とか歯管とか、なんかそういったものとか、
うん、
はい、まあ、そういったものはね、やっぱり、うん、もう農業ってこう生物学の世界なんで、
うん、
もうよく登場するんですよ。
なるほど、
まあ、うん、私は物理学、物理でしたけど、物理はあんま出ないですね。
ないでしょうね、
物理は。
そこにイメージがないですね。
そうですね、そうですね、まあ、流体力学とかはもしかしたら、何でしょう、水やりシステムとかを自分で組み立てるときに役に立つかもしれないですけど。
へえ、そうなんですね。
はい、結構、まあ、農業ってね、まあ、いろいろな、いろいろな科学のこうなんとか学とかいうのの総合みたいな感じですね。
なるほどね。
気象学とかもそうですね。
お、
はい、材料工学とかもそうでしょうし。
へえ、はい、いろんなのがあるんですね。
あと化け学もそうですね。
あ、化け学ね、
うん、なんか結構総合的な感じしますね。
うーん、
まあね、私はまあそこまでこう学校の勉強一生懸命やってたわけじゃないんですけど、
うん、
かなりガチってた人は多分農業相当有利だと思いますよ。
あ、なるほど、
はい、
うん、うん、だそうですよ、
はい、なのでリスナーさんのですね、高校生の方で、ね、うん、科学、物理、生物学好きだよという人、
うん、ね、しっかり勉強してください、
はい、
うん、
就職しないで農業を始めてもいいかもしれませんよ。
いいかもしれません、
はい、うん、ね、稼げるかも、
稼げるかもしれませんよ、
ね、はい、うん、ね、まあ、それだけじゃないんでちょっと、ね、難しい部分いっぱいあるんでしょうけど、
うん、
はい、まあ、今日はですね、
はい、
そう、テーマさくらんぼです。
はい、
はい、まあね、さくらんぼ、まあ、納屋にもね、さくらんぼの果実種はあるんですよ。さくらんぼ種、
うんうんうん、
うちは九州はですね、もうさくらんぼもう実ってるんですけど、
はい、
今年の分はまだもうちょっとしたら完成ですね、
うん、
来月くらいかな。
もうさくらんぼ終わったんじゃないですか。
あ、そうなんですよ、もう、ね、もう漬け込んでるんですよ、
うんうんうん、
なので、まあ、今飲めるのは去年のもので、今年のものはまだちょっと先ですね、
うん、なるほどね、
はい、皆さん楽しみにしててください、
うん、
はい、 まあね、まあ、先ほど言ったみたいにですね、まあ、九州そんなにね、さくらんぼ栽培って盛んってわけじゃないですもんね。
ないですね。
はい、うん、まあ、なのでやっぱりね、山形県とかね、ああいうなんか、まあ、あの大手みたいなところには負けるんですよね。
そうですよね。なんか毎年なんか泥棒が出るぐらい
なんか。そうなんですよ。
すごいですよね。
高級品種ですもん。はい、まあ、高級なのでね、もう泥棒はもう盗みたいでしょうね。
どうでもいいけど、あれをさばくところがあるっていうことでしょ、泥棒さんとって。
一応ありますね。でも結構難しいと思いますよ。
はい、じゃあ捕まっても良さげな感じ。捕まってるんですかあれ。
さばくところは多分普通の市場に出荷するのは結構厳しいですね。
うーん、はい、
というのも、山形のさくらんぼは分からないんですけど、うん、まあ、私のすぐ近所でメロン泥棒がいたんですよ。大体の農産物泥棒って高いものを盗むんで、
は
い、まあ、当然ね、泥棒だったら当然そうなんでしょうけど、
う
ん、でもその近所のメロン泥棒は普通の市場に出荷したんで、速攻でバレたんですよね。
バレバレ、
はい、もう分かるんで、市場関係者でしたり、うん、その今近所の人とかですね、
うん、
バレるんで、バレちゃったんですけど、うん、もしかしたら、うん、まあ、あの、まあ、もうちょっとこうプロの泥棒って言ったらあれですけど、
うん、
もうちょっとこうガチってる泥棒は、
うん、
なんかもうちょっと違う出荷の仕方をやってると思いますね。
うん、
はい、なんか誰かを雇ってからどっかで直売するとか。
あ、なるほどね。
はい、そういうのをどういうふうにやってるのかね、ちょっと私もこう農業のことは多少はしてても、あの農産物泥棒のことそんなに詳しくないので
確かに
自分でちゃんと真面目に作る方の方が詳しいんで
まあそこは求めていませんので、ちょっと、は
い、なんですいません、ちょっとね、こうリスナーさんにもですね、申し訳ないんですけど、ね、私がこう農産物泥棒のこともうちょっと勉強したら、また今度特集してもいいかもしれませんね
泥棒特集いいかも
あらゆる方面から農業をね、見るっていうね。
そうですね、
はい、まあ、おかげでね、そう、うん、防犯にもなるかもしれないじゃないですか。
そうですよ。
そうそうそう、うん、まず敵を知ることからですもんね。
そうです、そうです、
そう、うん、確かに。もうね、本当、うん、許せないですよ、こう、
ね、許せないですよね。
そう、うん、特にこのさくらんぼってね、もう後でまた話すんですけど、めちゃめちゃ手間がかかるので。
へ
え、なので。
そうなんですか。
高いじゃないですか、うん、ね、
高い。
山形県産佐藤錦とか、
うん、
はい、あ、高いのにはやっぱり理由があるんですよね。
へ
え、なのでものすごい手間かけてるのに、それをね、うん、盗まれるってね、もう本当ね、うん、そのただお金を盗まれるっていうだけじゃなくてね、
うん、
本当なんでしょう、もう膝から崩れ落ちるみたいなね、そういう感覚あると思いますよ。はい、うちは盗まれたことがないんでわからない
ですけど。もう全員逮捕ですね。
本当そうですね、
うん
う
ん、
なのでね、まあ、うちの、ね、実家のさくらんぼはまあそんなにね、手間をかけてるわけじゃないんですけど、
う
ん、
もう畑に寝泊まりしないといけないんじゃないですか。
そうですね、結構防犯システムみたいなのも今はね、なんかいろいろ開発されてますね。センサーでしたり、
うん、
なかなかこう難しいですね。こう建物で覆ってしまうことができないんで。
ああ、そっか、
は
あ、うん、そうかもしれない。
そうなんですよね、
うん、はあ、
まあね、まあ、我が家のね、さくらんぼはそこまでこう、ね、手間をかけてるわけじゃないんですけど、
うん、
まあ、なので、まあ、佐藤錦とか、紅秀峰とか、そういった立派なさくらんぼにはね、味は負けるんですけど、ただですね、これが果実種にはいいんですよ。
え、どっちが？
それほど手間をかけてない、ちょっと野生に近い品種がですね。で、その手間をかけてない、で、あと野生に近いので、ちょっと酸味とか渋みがあるんですよ。
あるかも、
はい、で、うん、大きさも小さいんですよ。
小さいかも、
はい、
1本しかないですけど、
はい、
うん、
で小さいので、まあね、果肉は少ないんですけど、
うん、
果実種にする場合、
うん、
も
う
大量にそれを瓶に漬け込むので、
うん、
一個一個が大きい必要があまりないんですね。
なるほどね、
はい、で一個一個が甘い必要があまりなくて、
うん、
それよりも酸味とか渋みがあった方がお酒の特徴になるんですね、
うん、
なので意外とそっちの方が適してたりするんですね。
うん、前もなんかそんな、はい、そんな話してましたよね。そうなん
ですよ、はい、結構、まあ、これさくらんぼだけじゃないですもんね。まあね、とは言ってもやっぱりね、そのまま食べるのはね、やっぱりこう手間をかけたね、さくらんぼですね。
そうですね、
ですね、はい、ね、こう冒頭から何回も登場するさくらんぼ大国山形県のさくらんぼはもう少ししたらピークですね。
なるほど、
はい、はい、なんでね、まあ、先ほどね、佐藤錦の話しましたけど、
はい、
紅秀峰とか、あと紅まさりとかですね、いろいろな、まあ、品種が、ね、山形県すごくあるので、なのでね、今年も楽しみですよ。もう、ね、うん、色もいろいろありますし、はい、なのでね、楽しみですね、
はい、
はい、
うん、
というわけでですね、今日のテーマさくらんぼなんですけど、はい、後半はですね、佐藤錦がどのように生まれたかっていう、はい、そういったね、開発秘話に触れたいなと思います。
はい、
はい、番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしています、はい、ナヤラジオ、はい、今日のテーマはさくらんぼということで、
そうですね、
はい、ねナミさんもさくらんぼ大好きということで、
うんうん、そうですよ、はいはい、うん、あのさくらんぼといえば、はい、私たちあのもうかなりあのついこの間の10代の話なんですけど、
はい、もうね、もうすぐ思い出せますよね。
そうですよ、うん、あの学校帰りにね、なんかよくほらあのどこどこ の, あ, の、はい、あれが美味しいとかね、ああの、はい、今スイーツ今でこそスイーツと言いますけど、はい、もう私たちは何でもありだったんですよ、うん、甘味とかにも、うん、で必ず、うん、あの甘味の中にほら、まあ、みつまみでもそうですし、ミルクセーキでもそうですし、はい、長崎のミルクセーキはこうシャーベットみたいになってますけど、大阪なんかはやっぱりミックスジュースみたいな感じなんですよ、は
い、どちらかというと飲み物に近い
ですね。そう、飲み物なんですよ、
はい、ね、長崎は飲み物じゃないよっていう感じで、ね、
そうそうそう、
言ってます
けどね、ミルクセーキとかね、はい、でそこには必ずこのさくらんぼが入ってるんですが、はい、で私たちはそのさくらんぼを食べるか食べないか論争をあのいつもしてたんです。
食べればいいじゃないですか。
バカでしょ。
バカかどうかわからないですけど、あれ美味しいじゃないですか、食べたらいいんじゃないですか。上に乗ってるさくら
ん
ぼですよね。
素直に食べればいいんだけど、はい、なんかね、うん、10代の頃ってね、うん、ちょっと色気づいてるじゃないですか、うん、私はこれは食べない派、意味不明でしょ。
ああ私ちょっと変わってるのよって、
私は食べる派みたいな、
そんな派閥作る必要あるのかなと思うんですけどね。
いやあのね、うん、30代になればそう思うかもしれないけど、はい、10代の時っていうのは、うんうん、なんかそういうこともおかしいんですよ。
なるほどね、
面白いっていう意味ね。
ああなるほどね、うんうん、そうですね、そんなバカバカしいとかね、大人は言いますけど、
うん、そう、うん、そしたら友達、あ、私それは食べない派とかって言うんですよ、うん、食べない派なとか言って、うん、私食べる派とかって、うん、何の脈絡もないですよ、
うん、まあそうですよね、う
ん、でもそれで、うん、あのさくらんぼを、うん、あのちょっとこうなんて言うんですかね、はい、あの引き立てたって言いますでしょうか、私たちその会話で、
ああの注目が集まるわけですよね。
そうですよ、なんか、うんうん、引き立て役じゃないですか、うん、もそもそもが、
まあ、そうですよね、うん、
まあ、今考えるとさくらんぼを引き立っていたのは私たちかもしれないですね、
う
ん、
なるほど、すごいこう立役者に今日こうやって、ね、出会えたわけですね。
ありがとうございます、
ね、こう山形県の人もね、こう多分奈美さんに今感謝してると思うんですけど、
私はちなみに食べる派です。
あ、はい、私もです。っていうか食べない派のこと今日初めて知りましたもんね。
食べない、
うん、食べましょうね皆さんね、美味しいよって。
何の意味もない会話です。
いや、いいと思います、はい、ね、あの10代女子の、ね、会話にこう何の意味があるのとかいうのが、それ野暮な話ですもんね。私もね、ついついさっきね、
うん、そうそうそう、
えって言っちゃいましたけど、
そうなんです
ね、うんうん、というわけでね、あの、うん、
理系にありがちな質問ですよ、それ。
これ良くないですね。
良くないです、うん、モテません。
そうですね、うん、そうだねってね、こう共感力が大事ですもんね、
うん、そうなんだって言ってくださいね。
あ、そうですね、
はい、
分かるみたいな感じですね。
そうです、そうです、そうするとモテます。
そうなんですね、
はい、
10代女子、ね、モテるのね、うん、難しいかね、うん、と思うんですけどね、うんうん、
はい、分からなかったら死んだふりしてください。
うんうんうんって聞くことにしておきます。
そうですね、う
ん、それだったらできます。
はい、お願いします。
まあね、あの、まあ、奈美さんね、こうやってね、さくらんぼね、こう大注目を集めたというね、こう立役者なんですけど、は
い、ありがとうございます、
は
い、
奈美さん以外にもさくらんぼね、うん、のさくらんぼ会を盛り上げた人がいるんですよ。
どうだった？
それがですね、佐藤さん、
佐藤さん、
はい、
あの佐藤さん、
はい、あの佐藤さん、もうこれはですね、うん、もう山形県の佐藤さんなんですけど、うん、はい、佐藤錦を作った人なんですね。
へえ、はい、すごい、
はい、もう この方はですね、1867年生まれの方で、うん、はい、うんうん、なんですけど、明治時代ですね、うんうん、ね、まあ、いろんなさくらんぼがあったんですけど、さくらんぼのですね、デメリットというか、うん、ちょっと課題がですね、うん、日持ちがしにくいって。
あ、そうかも、
はい、うん、まあ、今もそうなんですけど、
うんうん、
今だいぶ良くなってるんですよ。
うーん、
で、まあ、この佐藤さんっていう方がですね、佐藤英介さん、はい、はい、でこの人が、もういろいろね、まあ、品種を掛け合わせるわけですけど、うん、日持ちはするけどあんまり美味しくないっていう、うん、ナポレオンっていう品種があったんですね。
へ
え、はい、でそれと今度は日持ちは全然しないけど味はいいっていう品種、うん、これ黄玉っていうんですかね、っていうんですけど、うん、それを合わせてからですね、うん、まあ、何十本ものね、うん、掛け合わせを作って、でその中から厳選して、作りましたっていうのがですね、うん、これがこの佐藤錦って、 今でも山形県を代表する品種なわけなんですね。
素晴らしいですね。
そうなんですよ。はい。で、まあ、この佐藤さんの周りの人はですね、佐藤さんのことを、何かに夢中になるとなりふり構わずのめり込む人でしたっていうふうにね、言うんですけど、はい、もう結構昔の話なんですけど、もうこの佐藤錦を作るのにですね、何でしょう、雨よけテントのようなものを作ったりとかしてですね、はい、当時では結構先進的な栽培技術をですね、こう次々こう考えて作ったのがこの佐藤さんなんですね。
はい、佐藤、
はい、
英助、
そうですね、佐藤英助さんっていう、はい、で、やっぱりね、この品種が流通する、はい、この品種がこう人気になるとかいうのって、
はい、
やっぱりなんでしょう、美味しいだけじゃダメなんですよ。
ああ、はい、そうなんですね。
はい、その栽培のしやすさでしたり病気に強いとか、
はい、
あといろいろなところで栽培できるとか、
はい、
いうのもありますし、あとはですね、はい、やっぱり流通も大事なんですね。
あ、そうでしょうね。
はい、何日かしたらすぐ腐っちゃいますよとかだったら、なかなかそれ売れないんで、なのでやっぱりね、日持ちってすごく大事なんですよ。はい、で、その後もですね、佐藤錦ってこう改良されて、もう最近ではもう結構ね、一粒一粒も大きくなってるって、
大きいですよ。
もうね、もうその辺になってるのと全然違いますもんね。
全く違うと思います。別物みたいな感じですよね。
そうなんですよ。はい、そうやってね、もう本当に手間をかけて作られたさくらんぼなので、これですね、もう別名果樹園の宝石とも言われてるんですね。
いいですね。キャッチフレーズですか。
そうなんですよ。はい、だからね、値段が高いのもね、うなずけるってわけなんですね。
なるほどね。
はい、そうなんです。で、それが山形県が全国でも数少ない適作地っていう、まず霜がですね、遅霜が4月から5月上旬くらいまでなんですけど、があんまりありすぎてもダメなんですね。はい、で6月から7月上旬くらいが、湿気と雨があんまりない方がいいんですね。はい、でそういうのを考えると、ここ九州はなかなか厳しい。
ちょっと厳しい。
はい、北海道もなかなか厳しい。はい、で関東甲信越でもなかなかそういうのがないよということで、山形県なんですね。はい、もうね、はい、もうこれもですね、もうパック詰めまでね、ものすごい神経を使うんですよ。はい、もう一粒一粒ね、色づきを確認してね、で軸ごともう優しく手でもぎ取って、で、ね、パック詰めはもう粒を揃えてですね、でこの向きを揃えて、はい、でやるわけですよ。
いちごも大変だけど、桜もちっちゃいから大変。
そうなんですよ。はい、ね、贈答用にはやっぱりね、そうやってね、手詰めをしたものの方がやっぱ人気があるので、なかなかね、そういうところが大変なんですよ。最初から最後までもう本当に人の手がかかるんですよね。はい、もうだからね、高いねっていうね、果樹園の宝石とか言われるんですけど、
そうですね、これ、
はい、もう手間を考えたらもうむしろ安いくらいですよね。
なるほどね。
はい、そんな感じでね、はい、山形県を代表する品種ってね、佐藤錦ってあるんですけど、
はい、
あともう時間があるので、もう一つ品種を、ね、ご紹介したいと思うんですけど、はいはい、それがですね、紅秀峰という品種なんですよ。
紅秀峰、
はい、で紅秀峰、これもね、結構高級品種なんですけど、これ、九州にも入ってきてはいるんですけど、
はい、
これですね、ちょっとある事件があったんですね。
何でしょう。
それはですね、この紅秀峰っていうのは、先ほどのもう佐藤さんみたいな個人が作ったわけじゃなくて、山形県が育成した品種なんですね。
へ、
はい、宝刀品種っていうんですけど、
ほうほうほうほう、
これはですね、オーストラリアにですね、無断で持ち出されたことがあったんですよ。果樹って枝を持ち出して、で継ぎ木で勝手に増やしたりとかが割と簡単にできるんですよね。はい、でオーストラリアに持ち出されて、でオーストラリア人の農家がオーストラリアで紅秀峰いっぱい育てて、そしてそれを日本に輸出しようとした事件があったんですよ。これ山形県の人たまったもんじゃないんですよ。
いやいやいやいやいや、
はい、これやばいですよね。
これさばけないんですか。
いや、そうなんです。これがですね、現行のその当時の法律ではかなり厳しかったんですよ。これが平成17年くらいなんですけど、
最近じゃないですか。
そうなんですよ。これパクリでしょっていうことですね。パクリをこっちにこう輸出したらダメでしょ。
逆輸出
をしようとして、
はい、
で、ただですね、ちょっとこれパクリじゃんというふうに言われたら確かにそうなんですけど、これ ちょっと前に植物の知的財産権に詳しい陣内秀樹先生にお越しいただいた時に、植物にも著作権っていうのがあって、うん、その意識を高めないといけないんだよみたいな感じで言われてたんですけど、う
ん、著作権あったんですかこれ。
そうなんですよ、あったんですよ。
よかった、
はい。でまあ、これがあの、まあ、番組でもご紹介した種苗法という法律 で、
うんうんうん、
であの勝手にパクっちゃいけませんよみたいな感じになってたんですけど、うんうんうん、これを海外に持ち出すとかいう、うん、そういった制限的なものが弱かったんですね、その当時の法律では。
当時ね、
うん、はい、で当時の法律はそれが弱くて、
うん、
で、ただその持ち出すのもオーストラリア人が、これちょっと私もこう詳しくは分からないんですけど、
うん、
一人で犯行って言っちゃあれなんですけど、一人でその行動に及んだわけじゃないはずなんですね。
あ、そうなんだ、
はい。現地でというか日本でその苗木をこう提供する日本人が必ず必要な、うん、いるわけですよ、
うん。
で植物の知的財産権というののこう意識とか認識が低いと、外国人が来て苗ちょっと分けてとか枝一本ちょうだいよみたいな感じで言ったら、こう、あ、いいんじゃないって言っちゃうんですよね。で、まあ、当時それを海外に持っていくっていうのがここまで合法だったって。
なるほど、
はい。なのでじゃあどうなったかっていうと、これ2年くらいですね、かけて、もう日本にこう輸出しないでくださいよという交渉が行われたんですよ。
え、それだけ？
はい。で、まあ、その、まあ、交渉の末、オーストラリア人がまあ、いい人だったからって、いい人っていうか話の分かる人だったんで、
はい、
じゃあそれはやめますということで入ってくるのは、
うん、
はなんとか防げたんですね、
うん、
はい。なので、まあ、そういうのもあってからですね、まあ、種苗法という植物の知的財産権を定めた法律が改正されて、勝手に海外に持ち出すのは良くないよみたいな、
はいはいはいはい、
そういった、まあ、そこだけじゃないんですけど法律が変わったのは、うん、そういったものがこう変わるわけですね、
うん、
はい。まあ、法改正がもう決定して、そして、まあ、段階的に施行されていくわけですけど、
うん、
はい。なので、まあ、これからは、まあ、そういう、なんでしょう、まあ、紅州法みたいな、こういった事件は、もしかしたらこう抑止力が効いて起こりにくくなるかもしれないっていう。
なるほどね、
はい。
このオーストラリア人の農家の方にインテリジェンスがあってよかったですね。
そうですね、うん、はい。もうやっぱり向こうも事件の解決というか問題の解決に協力してくれないことにはなかなかこれ難しいんで、うん、まあ、それでも2年以上かかってるのでこの問題の解決ですね、
うん、
はい。なので、
ね、
はい、そうですね、もう今回のオーストラリア人のみたいな人ばかりじゃないですもんね。
そりゃそうですよ、何が知りませんっていう人
そうですよね、
はい。
何が何でも売りたいとか、あと日本以外の国に売るかもしれませんしね、
うん、
日本で人気の紅州法って言って売られたら、あ、じゃあ日本から買わなくていいねみたいな感じになったら、うんうんうん、ちょっとこうね、山形県もがっかりですよ、
うん、
はい、なので、まあね、まあ、先ほど言ったみたいなさくらんぼそのものを盗んでいくって泥棒も問題ですけど、さくら
ん
ぼの、品種を盗んで勝手に植物の海賊版を作るっていう、そういうのも良くないよねっていうお話ですね。
なるほどね、
はい、
うん、それでも当たり前ですよね。
そうですね、うん、まあね、なかなか植物の知的財産権でこう、ね、こう意識が回らなかったんですけど、まあ、これからまた変わってくるかもしれない、
はい、
で期待を込めたいと思うんですけど、
はい、
はい、お送りしていきますじゃあ、なやラジオ、
はい、
今回もそろそろお別れの時間ですよ、
はい、
はい、今日はさくらんぼをテーマにお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか、
はい、
はい、来週のテーマは虫です。
虫、
はい、食べられないですね、
はい、はい、いいですよ、
はい、
うん、
今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ、
バイバーイ。